昇天したキリストの天の務めと協力する1第1週上にあるものを求める第1日ローマ数字1。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に復活させられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストがいて、神の右に座しておられます。コロサイ3章1節。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に復活させられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストがいて、神の右に座しておられます。 A 昇天においてキリストは神の右に座しておられる方です。ヘブル1章3節。御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の明確な形であって、彼の力ある言葉によって万物を維持し担っておられます。そして罪の清めを成し終えてから高きところの意向ある方の右に座られました。神の右は主位、すなわち尊い第一の場所を強調します。2、神の右は宇宙における第一で最高の場所です。神は昇天したキリストをそこに置いて、全宇宙における主位と最高の尊貴をキリストに与えました。ヘブル8章1節。今私たちが言っていることの要点はこうです。私たちにはそのような大祭司がおられ、彼は天で意向ある方の座の右につき。 B 神は私たちを死の地位から救っただけではありません。彼はまた私たちをキリストと共に宇宙における最高の場所に座らせました。エペソ2章5節。私たちが違反の中で死んでいた時、私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのは恵みによるのです。エペソ2章6節。キリストイエスの中で私たちを彼と共に復活させ、彼と共に天上で座らせてくださいました。第3日 E 新約によれば、上にあるものはキリストの昇天、御座につくこと、彼が頭主キリストとされることを含みます。1使徒行伝第2章36節は、神はイエスを彼の昇天において主またキリストとされたと言います。彼は万民の主とされ、万物を所有しました。彼はキリスト、神の油塗られた方とされて、神の使命を完成します。使徒行伝2章36節。こういうわけで、イスラエルの前科は確かに知っておきなさい。あなた方が十字架につけたこのイエスを、神は主またキリストとされたのです。第一ペテロ1章8節。あなた方はその方を見たこともないのに愛しており、その方を今見ていないのになお信じており、言葉では言い尽くせない栄光に満ちた喜びをもって歓喜しています。ヘブル11章1節。さて信仰とは、望んでいる事柄を実体化することであり、見ていない事柄を確認することです。 C 上にあるものとは天にあるものであり、地にあるものと相対します。1上にあるものは昇天したキリスト、また彼との関係があるすべてのものを含みます。2地にあるものは文化、宗教、哲学、振る舞いの改善を含みます。コロサイ2章8節。誰もあなた方を哲学と虚しい騙し事によって虜として奪い去ることがないように気をつけなさい。それは人々の伝統に従い、この世の初歩的教えに従うものであって、 キリストに従ってはいないのです。D、私たちは上にあるものを求めるために、これらのものがあるところにいなければなりません。私たちは聖典におけるキリストと一つの地位を持っているので、上にあるものを求めることができます。エペソ2章6節、キリストイエスの中で私たちを彼と共に復活させ、彼と共に天上で座らせてくださいました。第3課、E、新約によれば上にあるものはキリストの聖典、座につくこと、彼が頭、主キリストとされることを含みます。1、使徒行伝第2章36節は、神はイエスを彼の聖典において、主またキリストとされたと言います。彼は万民の主とされ、万物を所有しました。彼はキリスト、神の油塗られた方とされて、神の使命を完成します。使徒行伝2章36節、こういうわけで、イスラエルの前科は、確かに知っておきなさい。あなた方が十字架につけたこのイエスを、神は主またキリストとされたのです。
4日目、2、キリストは聖典において聖会に対して万物の上の頭とされました。A、聖会には一種の伝達を暗示します。B、頭であるキリストが到達し獲得したものは何であれ、彼の体である聖会に伝達されます。C、この伝達の中で聖会はキリストと彼のすべての到達したものを分かち合います。それは死人の中からの復活、彼が超越の中で座せられたこと、万物を彼の足の下に服従させること、万物の上の統主権です。エペソ1章19節、また神の力強い大能の活動に従って、信じる私たちに働く彼の力が、どんなに超越して偉大であるかを知るように、20節、神はその力強い大能をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中から復活させ、彼を天上でご自身の右に座らせ、21、すべての支配、権威、力、主権、そしてこの時代ばかりではなく、来たるべき時代においても唱えられる、あらゆる名を超えて、はるかに高くされました。22、また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として聖会に与えられました。23、この聖会はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。3、主イエスは栄光と尊貴と冠として、与えられました。彼は幕の内側の栄光への道を切り開いた開拓者であり、また先駆者です。彼は大祭司、また真の幕屋の奉仕者です。彼は御座についた方として、神の永遠のエコノミーに従った神の行政の中心です。4、そのようなものが上にあるものです。私たちは自分の思いを、上にあるものに置くべきです。5、上にあるものを求めることは、天の務めにおけるキリストの活動に応答し、それを反映することです。5日目、ローマ数字に、上にあるものを求め、自分の思いを上にあるものに置くために、私たちは、私たちの霊に戻り、魂を霊から切り離すことを経験する必要があります。ヘブル4章12節、なぜなら神の言葉は生きていて効力があり、どんな諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を切り離すまでに差し通して、心の思考と意図を識別することができるからです。 A、私たちは霊の中にいるとき初めて天におり、上にあるものを思います。私たちは霊の外側にいるとき知的になり、知的にある、地にあるものを思います。コロサイ三章二節、あなた方の思いを地にあるものにではなく、上にあるものに置きなさい。一、上にあるものを求める道は、私たちの霊に戻って、主の御名を呼び求めることです。ローマ八章十六節、その霊ご自身、私たちの霊と共に、私たちが神の子供たちであることを証ししてくださいます。十章十二節、ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべてのものの主であって、彼を呼び求めるすべてのものに、彼は豊かです。二、天のキリストから地上の私たちに、私たちの霊の中のすべてを含む霊によって、伝達が起こっています。エペソ一章十九節、また神の力強い大能の活動に従って信じる私たちに働く彼の力がどんなに超越して偉大であるかを知るように。二章二十二節、その方の中であなた方もまた共に建造されて霊の中にある神の住まいへと至るのです。 A、 私たちの霊は神聖な伝達を受ける一端ですが、天の神の御座は伝達する一端です。啓示録五章六節、私はまた御座と四つの生き物の間、長老たちの間に、ほふられたばかりのような子羊が立っているのを見た。それには七つの角と七つの目があった。それは全地に使わされた神の七つの霊である。B、私たちは霊に戻ることによって天に引き上げられます。啓示録四章二節、直ちに私は霊の中にいた。すると見よ、御座が天に据えられていて、その御座に座している方がおられた。C、天の神の御座から私たちの霊の中への伝達のゆえに、私たちはこの地上でキリストを経験し享受するとき、同時に天にいます。D、 私たちは霊の中でキリストと一つの地位を持ち、上にあるものを求めています。6日目、B、 私たちは魂を霊から切り離すことを経験する必要があります。1、第一テサロニケ第5章23節は、魂と霊が同じではなく、二つの分離したものであることを見せています。魂と霊の間には大きな違いがあります。第一テサロニケ五章二十三節、そして平和の神ご自身があなた方を徹底的に性別し、あなた方の霊と魂と体と守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に、完全で責められるところのないものにしてくださいますように。二、魂と霊が切り離されることができるのは、それが二つの実体であり、二種類の実質であるからです。私たちの霊がどれほど私たちの魂の内側に隠されていても、両者はなおも二つの異なる器官です。ですから、私たちは私たちの魂を霊から切り離すことを経験する必要があります。三、霊は魂の中に隠されているので、魂から切り離される必要があります。それはどんな諸刃の剣よりも鋭い、神の生きていて効力がある言葉によってです。4. 第1コリント第2章14節と15節は、2種類の人、すなわち魂の人と霊の人について語っています。A、 魂の人と魂そのものは、霊の事柄を理解したり、受け入れたりすることができません。第一コリント二章十四節、しかし魂の人は神の霊の事柄を受け入れません。なぜなら彼にとってそれは愚かであるからです。また彼はそれを知ることができません。それは霊によって識別されるものだからです。B、 霊の人は霊の事柄を識別し、そして霊の事柄を受け入れることと、上にあるものを経験することを喜びます。 第一コリント2章15節。しかし霊の人はすべての事柄を識別しますが、彼自身は誰にも識別されません。C、霊によって私たちは霊の事柄を理解し識別します。また霊の中で私たちは霊の事柄を持つことを願います。C、私たちは自分の魂を霊から切り離すことを経験することによって、また私たちの霊を訓練することによって、上にあるものを求め、上にあるものを思うことができます。その時、キリストの天の務めの抱負が私たちの中へと伝達され、私たちは作り変えられ、キリストで構成されます。ヘブル7章25節、こういうわけで彼を通して神に進み出る者たちを、彼は極みまで救うことができるのです。なぜなら彼はいつも生きていて、彼らのために取り成しておられるからです。26、このように、清く悪巧みがなく、汚れがなく、罪人とは分離しており、天より高くなられた大祭司こそ、私たちにふさわしかったのです。ローマ12章2節、またこの時代に片取られてはいけません。むしろ思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何が神の御心であるか、すなわち何が善であって喜ばれ完全なものであるかを、あなた方がわきまえるようになるためです。第二コリント3章18節。しかし私たちは皆、歌手の栄光を覆いのない顔を持って、鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主のある霊からです。
経験1。上にあるものはキリストの昇天、御座につくこと、彼が頭、主、キリストとされることを含む。私たちは上にあるものを求めることで、新エルサレムを建造することができる。コロサイ3章1節、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に復活させられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストがいて、神の右に座しておられます。2節、あなた方の思いを地にあるものにではなく、上にあるものに置きなさい。神として主は絶えず主でした。しかし人として彼は復活において彼の人生を神の中へともたらした後、昇天において主とされたのです。神は常に主ですが、今や人が主として御座の上に座しておられます。イエスが十字架につけられて葬られた後、神は彼を復活させて彼を神の右に座らせ、このナザレ人イエスを全宇宙の主とされました。キリストの主権は彼の昇天において完全に確立されたので、私たち頭であるキリストと一体化された彼の体の主体はこの天的な事実を認識する必要があるだけです。キリストが主権を獲得したことを一旦認識すると、私たち彼の体としての紹介はそれを適用しなければなりません。キリストは昇天において万民の主とされただけではなく、また神のキリストともされました。それは福音の拡大と紹介の建造を成し遂げて、神の選ばれた民が救われ、成就されて、新エルサレムを構成するためです。新エルサレムは神の新約エコノミーに従って、神の永遠の住まい、現れとなって、神の永遠の満足となります。昇天の中にある方としてキリストは主またキリストとされました。それは彼が万物を所有するため、また彼の天の務めを通して神の使命を完成して神のご計画を達成するためです。在職青年編。ビジネスパーソンとして、あなたは地にあるものではなく上にあるものを求めてください。地にあるものとは、会社における昇進、収入を増やすこと、子どもの教育、車やマイホームを購入することなどです。これらのものはすべてあなたに必要であることを神はご存知です。マタイ6章28節、またなぜあなた方は衣服について思い患うのか、野のユリがどのように成長するかよく考えてみなさい。それらは労苦もせず紡ぎもしない。29節、しかし私はあなた方に言う、栄華を極めたソロモンでさえこれらの一つほどにも着飾ってはいなかった。30節、今日はここにあっても明日は炉に投げ入れられる野の草を神はこのように装ってくださったのだから、あなた方にはなおさら着せてくださらないはずがあろうか。 なた方信仰の小さいものよ。31節、こういうわけで何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと思って思い患ってはならない。32節、なぜならこれらのものはすべて異邦人が切に求めているからである。あなた方の天の父はこれらのものがすべてあなた方に必要であることをご存知なのである。33節、むしろまず父の王国と父の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてあなた方に加えられる。34節、こういうわけで明日のことを思い患ってはならない。明日は明日自身が思い患うからである。その日の労苦はその日だけで十分である。あなたはこれらの生活の必要に思い患ってはいけません。むしろ上にあることを思い、すなわち神の王国と神の義、キリストと商会を追い求めてください。神には彼の心の願いに従ったエコノミーがあり、神はエコノミーのゴールである神の住まい、商会、キリストの体、新エルサレムを建造することを願っています。神はあなたを愛し、あなたのために十字架で血を流されました。それは消極面ではあなたが火の池で滅びないためですが、積極面ではあなたがキリストで満たされ、キリストの体を建造することです。あなたは神の愛に触れ、神を愛し、神のエコノミーを愛して、上にあるものを求めるビジネスライフを持ってください。経験に魂を霊から切り離し、また霊を訓練することによって上にあるものを求める。第一コリント2章14節、しかし魂の人は神の霊の事柄を受け入れません。なぜなら 彼にとってそれは愚かであるからです。また彼はそれを知ることができません。それは霊によって識別されるものだからです。15節、しかし霊の人はすべての事柄を識別しますが、彼自身は誰にも識別されません。魂と霊の間には大きな違いがあります。魂は霊から切り離されることができ、また切り離されるべきです。さらにコリント人への第一の手紙第2章14節から15節は、もし魂が霊によって征服されず、霊に服従していないなら、魂が霊に逆らい、霊に反対することを私たちに見せています。魂の人は天然の人、魂の中で生きている人です。魂は霊の事柄では完全に無能です。この2つの説で、私たちは2種類の人を見ることができます。それは魂の人と霊の人です。魂の人と魂そのものは、霊の事柄を理解したり受け入れたりすることができず、霊の事柄を愚かであるとさえ考えます。しかしながら霊の人は霊の事柄を識別し、そして霊の事柄を受け入れることを喜びます。霊によって私たちは霊の事柄を理解し識別します。また霊の中で私たちは霊の事柄を持つことを願います。もし魂的であるなら、私たちは霊の事柄を理解することができず、また霊的なものを何も喜ばず、霊の事柄が愚かであると思いさえします。コロサイ人への手紙第3章1節と2節で、パウロは上にあるものを求めるだけでなく、上にあるものに思いを置くようにと告げています。私たちの目を天に上げて、私たちの思いを素晴らしい、卓越したもの、上にあるものに置きましょう。私たちの霊と全存在を天に開き、スイッチを入れ続けることを学びましょう。それは神聖な発電所からの伝達が絶えず私たちの中へと流れるためです。中高生編。中高生の時からあなたは自分の霊と魂を識別することと自分の霊を訓練することを学んでください。魂は思い、感情、意思からなっています。思いは物事を考え、理解します。感情を愛したり憎んだりします。意思は思いと感情に基づき決定します。学校では主に思いの訓練、すなわち理解力の訓練を行います。しかし、商会はあなたの霊と魂を識別し、霊を訓練することを教えます。霊を訓練すればするほど、霊は強くなってあなたの霊が魂を支配するようになります。 若い時から霊と魂を区別することを学ぶことはとても重要です。なぜなら、主は霊の中でのみあなたを供給し、導き、成就し、建造することができるからです。しかしあなたが霊の中におらず、魂の中にいるなら、あなたは主の祝福は愚かなことであると考えてしまいます。神の約束の祝福は、霊の人にとっては偉大な祝福ですが、魂の人にとっては愚かなのです。この大きな違いを理解するなら、あなたは霊と魂を識別することと、自分の霊を訓練することを切実に願うでしょう。あなたが将来大学に進学し、その後就職や結婚で大きな決定をしなければならない時が必ず来ます。多くの人は選んではいけないものを選び、大変な困難の中に自ら進んで落ち込んでしまいます。例えば会社の中で人事異動があります。上司は社員の成長のためにそのことを決定しました。しかし魂の中にいる人は暗闇の中にいるので、洞察力に欠け複雑で反逆的になりがちなので、人事異動を決定した上司を恨み、場合によっては会社を辞めてしまいます。このように魂の人は祝福を呪いと誤解し、大混乱に陥ってしまいます。それは彼らが霊と魂を識別し、霊を訓練して状況を理解し、決定しないからです。霊と魂を区別するために、あなたには神の生きた言葉が必要です。神の言葉は生きて効力があり、どんな諸刃の剣よりも鋭く霊と魂を識別することができるのです。したがって、霊と魂の識別についてあなたは決して自分の能力に頼るのではなく、神の言葉に頼ってください。実効的には毎朝主の御名を呼び、御言葉を祈るようにするために5分から15分を聖別してください。あなたが若い時からこのことを学ぶなら、あなたの前途は大いに祝福されるでしょう。アーメン。
ヨハネ7章のマイルストーン。乾いている人の必要。命が渇きを癒す。ヨハネ7章2節。時にユダヤ人のカリオの祭りが近づいていた。37節。祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って叫んで言われた。誰でも乾くものは私に来て飲むがよい。38節。私の中へと信じる者は、聖書が言っているように、その人の最も内なるところから、生ける水の川川が流れ出る。39節。イエスはこれを彼の中へと信じる者たちが受けようとしているその霊について言われたのである。まだイエスの栄光が表されていなかったので、その霊はまだなかったからである。カリオの祭りは収穫の祭りであり、一年の最後の祭りとして人生の完成と成功を暗示します。それには終わりがあり、その結果は人の渇きです。7章37節の祭りの終わりの大いなる日は人生の成功のクライマックスの日です。それはまた人生の成功から来る享受には終わりがあることを示しています。例えば大学祭は学生にとって楽しい時であり、学生はその教授がずっと続くことを願いますが、その教授には終わりの日があります。この日に、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って叫んで言われました。誰でも乾く者は私に来て飲むがよい。私の中へと信じる者は、聖書が言っているように、その人の最も内なるところから生ける水の川川が流れ出る。また学生は親しい友人と一緒に旅行に行き、楽しい時を過ごします。しかし、楽しい旅行にも最後の日があり、旅行の帰りには何か虚しい感覚があり、乾きます。人生の成功や享受には必ず祭りの終わりの日があります。そしてその日に人々は乾きます。しかし、主に感謝します。あなたは主に来て、生ける水を飲むことができます。あなたは喉が渇くとウォーターサーバーに来て飲みます。同様に主は天的なウォーターサーバーですので、あなたは主に来て飲むことができます。あなたがこの生ける水を飲むと、あなたの渇きを癒すだけでなく、あなたの内側からあなたを満たし、あなたから川々となり流れ出ます。 それは喜びの川、慰めの川、励ましの川、愛の川、力の川などとしてあなたの内側から流れ出ます。それはあなたの周りの人々に喜び、慰め、励まし、愛、力などが流れ出て、彼らの渇きを癒すためです。彼の中へと信じる者が飲む生ける水はその霊であり、その霊は主イエスが地上におられた時まだありませんでした。その霊はまだなかったからである。39節について以下のフットノートを読んでください。神の霊は初めからありましたが、キリストの霊としてのその霊、イエス・キリストの霊は主がこの言葉を語られた時にはまだありませんでした。なぜなら主はまだ栄光を受けておられなかったからです。イエスが栄光を受けたのは、彼が復活させられた時です。イエスの復活の後、神の霊は受肉し、十字架につけられ、復活して、イエス・キリストの霊となりました。キリストが復活した日の夕方、その霊は、彼によって弟子たちの中に息を吹き込まれました。その霊は、今や別の慰め主、キリストが死ぬ前に約束された実際の霊です。この霊が神の霊であったとき、彼には神聖な要素があるだけでした。彼がキリストの受肉、十字架、復活を通して、イエス・キリストの霊となられたとき、その霊は神の要素と人の要素の両方、それにキリストの受肉、十字架、復活のすべての本質と実際を含んでいました。ですから、その霊は今やすべてを含むイエス・キリストの霊であり、それが私たちの受ける生ける水です。今、主はさまざまな手順、受肉、人間生活、十字架、復活を経過して、すべてを含む霊、命を与える霊となりました。この命を与える霊が、私たちが飲むべき生ける水です。生ける水は今ここにあります。神の側ではすべての準備が整っています。今あなたの番です。あなたは単純に彼の中へと信じ受け入れ、毎日生ける水を飲んで、渇きが癒されることを経験することができるのです。イザヤ58章11節、エホバは絶えずあなたを導いて、乾いた時にあなたの魂を満たし、あなたの骨を強くされる。あなたは満たされた園のように、水の泉のようになり、その水は欺くことがない。エペ書5章の以下の御言葉を読んでください。エペソ5章18節、また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ霊の中で満たされ。19節、詩と詩歌と霊の歌とで語り合い、心から主に向かって歌い、朗詠しなさい。20節、そしてすべての時に、すべてのことに対して、私たちの主イエス・キリストの御名の中で、神、また父に感謝を捧げ、生ける水を飲む秘訣の一つは、詩歌を賛美し、語り祈ることです。次の詩歌を賛美し、語り合ってください。歌えば歌うほど、あなたは生ける水を飲むことができ、生ける水の川川があなたの内側から流れ出るようになります。大学や大学院を卒業した後、多くの人は企業で勤め始めます。一旦企業に勤めると、同世代の人たちとの競争の中で、一部の人がマネージャーに昇進し、マネージャーの中から一部の人がディレクターに昇進します。しかし、人はマネージャーになっても、ディレクターになっても内側が乾きます。さらに、ディレクターの中からほんの一部の人がボードメンバーになりますが、人の内側の乾く感覚は、出世するに従って減少するのではなく、増し加わります。これは、あなたが出世する必要がないということを言っているのではありません。そうではなく、あなたがどのような管理職に就くにしても、これらの成功の結果は渇きです。あなたは若い時に主を信じ、受け入れ、生ける水を飲んでください。そして主があなたの渇きを癒し、あなたから溢れ流れて、あなたの周りの人の渇きを癒すことができますように。もしあなたがこのような人であるなら、企業の中で優れたリーダーになるので、 あなたは通常の出世競争の外側にいたとしても、結局あなたの優れたパフォーマンスとリーダーシップのゆえに出世するでしょう。あなたがまず神を求め、生ける水を飲めば、神があなたと共におられ、あなたの生活の必要はすべて神によって顧みられます。主に感謝します。アーメン。